週に引き続き俳優のサヘル・ローズさんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょうどねこれ回し始める前に、うん、この温泉水99で盛り上がりましたね。
そうなんです。これあの水フェチの我々にとっては結構美味しくて
そうなんですよ、
ね、
これ私一番好きなお水で。
わかります。あとこれお米炊いてみました。
いやあのもったいなくて炊けないんですよ。でも書いてあるんですよここに。なんかご飯を
そうそう
これで炊いたりあの煮物とかこれを、うんうん、お茶とか、うん、もうこれ使うと全然違うって
聞いてて。1回だけやってみてください。私も1回だけ贅沢なので、はい、1回だけやってみたら
そう贅沢ですよね。
贅沢なのでもすごい美味しかった本当によ
かった。こんな盛り上がっていただいてありがとうございます、
は
い、い
やこちらこそ
さあ先週は、まあ、サヘルさんの、うん、まあまあ、中学生ぐらいまでのお話を聞いたんですけど、うんまあ、その中で本のお話もありましたね、うん、で、はい、サヘルさんが、まあ、ちょうど去年ですか今年ですか本を
今年ですね
今年ですよね、
う
ん、今年
本を1月20日
発売したと。
はい、
言葉の花束、うん、困難を乗り切るための自分育て、うん、これはどういった本になってるんですか。
はい、これはですねあの実は13年前に自伝1回出していて、でもそこからやっぱり自分も年齢が重ねていくことに年齢を重ねていくことに見えてくるものがあったりとか、自分が受け止められなかったあの時は分からなかったことが理解できたりって、なんか成長していく人生って更新されていくじゃないですか、うん、だから今度は自分がもしこの時代に出す本があるのならば、今本当に頑張ってしまっている人だったりとか、すごい孤独を感じていたりとか、なんかその一人ぼっちの人に一人じゃないよって、うんうん、なんか寄り添える一冊を後世に残したいなって思っていて、うんうん、この本では自分の人生のちょっとやっぱりかいつまんでいきながらも、あの時こんなことがあったけれども、あれがあったからこそ今の私はこういうふうな生きるヒントを得られたんだよって、うん、その生きるヒントを自分の中でいろいろと書かせていただいていて、うん、ですからあえてブーケごとに分けてるんですよね。児童施設の子どもたちだったりとか職員さん向けだったりとか、もしくは今家族と悩んでる人、病気を抱えてしまってる人、うん、学校に居場所がない人って、夢をまだ持ててない人って、それぞれにその方が目次を開いた時に自分に向けられた手紙のようにそのページを開いてもらって読んでもらえたらなと思っていて、うん、
でこの本の構成もチャプターじゃなくてブーケになってるんですよね、
うん、そうなんです。
これもまた素敵だなと思って、こうやっぱり悩んでる方に向けてのチャプターが多いじゃないですか、うん、でそんな中やっぱり花束を渡してるっていう感じに私は受け取ったんですけど、それがすごく素敵だなと思いましたね。
あ、嬉しいです。そうしたかったんです。かつ花ってすごく美しいものもあれば、ちょっとトゲトゲしいものもあったりとか、うん、いろんな花があって、花って多分人それぞれなんですよね、うん、でもバラバラな花も実は集うと一つのブーケになれるんだよって、なんかそういう人を花に見立てたかったんですよね。そうだからそうおっしゃってくださってすごく嬉しいですし、うん、実はあの書き方もすごいこだわったんですよ、
うん、
そうあの 読み書きじゃなく話し言葉で書かせてもらってるので、そうキーボードを打ちながら声に出しながら書いてたんですよ。
はいはい、
お母さんは相当迷惑だったと思うんですけど、
いやいやいやいや、でも本当にあのこれオーディオブックにするしかないんじゃないですか。
あ、嬉しい、ありがとうございます。でも本当にあの読めない方もたくさんいらっしゃるじゃないですか、うんうん、そういう方々に 読みたいなと思ってたので、うんうん、実はそれ密かにやりたいことの一つなんです。
あ、もうぜひやっていただきたいです。
ありがとうございます。
であの、まあ、今回あのグリラジにね出てくれないかっていう時に、私がメッセージした時にサヘルさんはボイスメモで返してくれたんですよ、
はい、
でこのボイスメモの声の綺麗さに驚いたよね。 すっごくいい声みたいな。
あ、嬉しい。
やっぱりなんかドキッとしましたもん、聞きながら。
あ、本当、はい、嬉しい。なんか結構みんなそう言ってくれるから、最近書くように書かずにボイスメモで俺褒められるぞ。
いや本当にその時何も言わなかったんですけど、すっごいいい声と思って一人で盛り上がってました。いや、
シャオラさんに言われるとテンション上がります。ありがとうございます。
でも本当になんかいろんな自分の、はい、まあ、やっぱり辛かった経験を生かしてこういろんな活動をしてるじゃないですか。でその中でもその国際人権 NGO、 全ての子どもに家庭を、
うんうん、
これの、まあ、大使として活躍もされてるんですよね。
はい、これは実は日本で社会的養護家で生活をしている子どもって今だとだいたい4万5千人以上いると言われていて、いわゆる親元で、実の親元で生活ができない、施設に預けられてしまったか、もしくは里親さんとか養親さんのところで育ててもらってるかっていう子どもの数がそれだけたくさんいるんですね。でなるべく施設のことは全然否定してるつもりはないんですけれども、やっぱり施設って私が個人にいた時とやっぱり同じような感覚で、うん、1対1の関係が生まれないんですよ。
おっしゃってましたね。
はい、で、うん、すごい置き去りにされてしまう感情がすごく強いので、なるべく施設ではなく家庭で子どもは育つべきだと思っていて、うん、この活動のプロジェクトの時にはその法律を変えたいなっていう制度に訴えかけるため、そして社会の中でなるべくこういう子どもたちを里親さんだったりとか土日だけでもいいのでご家庭に迎えてほしい。実は制度はいろいろあるんです。土日だけお家に迎えるってこともできるんですよ。そうなんです。季節だけっていうのもあって、それは
知らなかったです。
そう、意外と知られてないんですけども、実はいろんな制度はあるのにそれがまだまだ世の中に知られていないので、でも知られていないってことは子どもたちが常に犠牲になってしまってるから、それを訴えかけるために実は親善大使を務めさせていただいていた時期があったんですね。うんうん、でこの時の経験があって自分の中でできることってなんだろうって、施設にいる子どもは一応施設は守ってくれてはいるけれども、問題なのは施設を退所した子たち、
はい、
退所した7割が社会復帰できないんですよ。
なんか私もそういうドキュメンタリー見ましたね。
見ました。そうで、その復帰ができない大きな理由は、うん、まずずっと施設の中でやってもらっていたので、
うん、
社会の一般ルールがまず知らない。でかつ急に放り出されるわけですよ、18過ぎたら。じゃあ年金問題、健康保険、じゃあ電気の払い方もわからない、はいはい、お家を借りたい時に保証人もいない、免許を取りたくてもできない、資格も取れない、いわゆるお金がすごいかかってくるわけじゃないですか。でもそれに対しての援助が全くあるわけではない、平等に全員に。その子たちをやっぱり、ね、その選択は彼らは親を選べたわけでもないし、施設に入りたかったわけでもないから、なんか何かできないかなと思って、その子たちのやりたいことを背中を押したいなって思っていたこと、うん、その子たちの背中を押すのと同時に企業とパイプをつないで、うん、足長おじさんじゃないけれどもその子たちがやりたいことを全力で応援するっていうのをやりだしたんですね。
うん、
そうだから常に関わるっていうのと同時にロールモデルを日本の当事者で作りたいんですよ。私がいくらやっぱり声を出していても、ありがたいことに日本のこの芸能界を選んだ大きな目的は、実は高校生の時定時制に通ってたんですね。
うん、
先生たちがすごい背中を押してくれて大学に行けるまでの知識をくれたんです。
Wow、はい、That's amazing。
で大学行ってこのまま IT 学んでたので、ちゃんとした企業に入って安定した収入ばっかり考えてたんです。お金がない経験をたくさんしてるので。
でもそう思いますよね、やっぱりそのね、先週も話してくれてたように、例えば食べ物が来たらすぐ食べなきゃいけない、うん、でそれってやっぱり安定がなかったから、そうすると自然とやっぱり安定を選んでしまうんじゃないかって私も思ってたんですよね。うんうん、からそこは一旦こう分かれ道があったってことですね。
そうなんです。本当に最初はもうお金が人生だと思ってしまってたんですけど、うん、大学3年生の時の就活をしていて、でちょうどごめんなさいちょっとだけ巻き戻しますね、うん、高校入った時に大学に行くためにはお金が必要だと、何百万単位、お母さん一人ではトイレ掃除とか床掃除をして一生懸命働いてた母では無理だったので、
うんうん、
働かなければいけないと思って、早い段階からあらゆるバイトを結構ぎゅうぎゅう詰めにしていろいろバイトしたんです、
うんうん、
その中の一つがエキストラの仕事だったんですよ。エキストラ会社って結構たくさんあって、
はいはい、
あ、こんな仕事あるんだよしって言って登録したんです、
うん、
でも いわゆる宣材写真を送ってもまず選考写真選考でも選ばれない、うん、運よくオーディション会場に行っても選ばれない、うん、でそのマネージャーと言われる方々に何でもいいんで仕事ください、とにかくお金が必要なんです、大学行きたいんです、うん、何でもいいのって言われて、はいって回ってきた仕事のほとんどが死体だったんですね。
死体の仕事、ミステリードラマの中とかの、そう
アンブリバボーとか、はいはいは
い、はい、それちょっと待ってください、どう感じました？
でも最初は死体でもいいなって、なぜならお金が一応入ってくる、
まあそうですよね、
そうそう、でどんどんやっぱり6年間ひたすら死体やり続けてたんですね。そうそう、
大学入った何年ですか？
6年です。
6年間、
そうです、そうです、大学の時も死体とか全然やってたので普通に。
じゃあめちゃくちゃ得意。
得意です。殺され方も死に方も任せてください、得意分野で。全然その仕事来ないんでちょっと今寂しいんですけど、死に方任せてください。
聞いてますか？寂しいみたいですよ。
オファー待ってますね。それやってた時にたまに生きてる役回ってくるんですよね、
はいはい、
それが生きてる役、お来た来た、うん、生きてる役来たっつって思ったら、うん、テロリストだったんですよ。そうで中東イコールテロリストの役が中東のみんなに回ってくる。
わ
ー、すっごい悔しくて、多様性とか多文化共生言ってる割には業界がそれに追いついていないし。
でもそれって何年の話ですか？
それもね、もう高校3年大学 1,2 年の時も全部普通にテロリストやってました。テロリストやってましたっておかしいですけど。
いやいや、でも本当その多様性っていう言葉って今だと思うんですよ。だからその前はもう全くその、うん、なんだろうな、これがおかしいんじゃないかっていうハテナすらなかった気がします、その時の日本は。
そう、しかも外国人、うん、イコール片言、
うん、
こんなに別に外国の方々って、日本の方々も小さい時から外国に育てればその国のネイティブだし、正直どうして外国人イコールこんなに毎回片言求められるんだろうって、
すっごくわかりますよ。
すっごく悔しくなかったですか？
はい、よくありました。私も最初仕事始めた頃に、
うん、でしょ、
こうなんか絶対なんか英語常に入れてほしいみたいな。
そうそうそう、でもそんなことないし、うん、正直英語できない国民ってたくさんいるし、うん、なんか決まってしまったもうイメージがそのまま私たちに行くわけじゃないですか、うん、なんかすごく変だなと思ってて、うん、でそのイメージが結局は学校に通う子どもにとってはテレビで見る中東の人、テロリスト、目の前に中東の子現れた、あテロリストの子たち、
そうなっちゃいますよね。 それしか見てないから、
それしか見てないし、うん、もしか例えばインドとか、例えばパキスタンとか、うん、私もそうだったけども、それってその映像流れてくる映像ってかわいそうな子たち、貧しい状態の絵しか情報として流れてこないから、うん、そうじゃない美しいところも流せばいいのに、うんうん、結局その決まった国はこういうイメージだよねって、そのイメージが一方的すぎて、それで生きづらさしかないんですよね、うんうん、その国民の方々にとっては。で大学3年生の時になんかその経験もあったし、なんか私パソコン相手に仕事できないなって、生身の人間がやっぱ私対話してる方がいいし、うん、自分の持っている考え方があるし、やっぱり決まったルールが大嫌いだったんですよ、うんうん、で自分を曲げられるのが嫌で、自分の軸が強すぎちゃって、うん、いわゆる頑固なんですよ、うん、相当。
そうなんですか。
すごい頑固な母親に言われるぐらいですか。
そうなんですか。
でもね、頑固って言うとあれ変な響きです。頑固じゃないんです。芯があるんです、
うんうんうん、
自分の考えてることをもちろん間違ったら分かったって言うんですけど、そうじゃない時の自分の持っている考えとかは意思は貫きたい、
うん
うん、それが誰かを傷つけない限りは、
うん、
し自分の目標はすごく身近に置いてなくて、目標はすごいいつもあえて遠くに置いてるんです、うん、身近に置いちゃうと達成して終わりになっちゃうんですけど、遠くに置いておくと茨道の方がたくさんあるので、
うん、
茨で傷ついた方が経験値豊かになるから、
うん、
そう常にやりたいことはとても高い位置に置いておくんです、わざと手が届かないところに。その時に、あ、日本の芸能界の中で純外国人の俳優女優っていないんですよね。ルビー・モネロさんはいたんですけど、その後いないんですよ、
女性で。いないですね。って言ってでもハーフも少ないですよね。
そうなんです。なんか純外国の方々がだって権利はあるし、正直ハリウッドで別にその人がアメリカ人とか何人って見ないじゃないですか、うん、やってる役者さんのことを、うん、私たちがやると、でもサヘルはもう名前が外国人だし、イラン人だし、イラン人が着物着たらおかしいでしょ、それといつの考えと思って、うん、もうだったらもう自分が道がなかったら自分で道引いてやろう、 それは誰かがやっぱり道作んないと、うん、次の世代の子たちはその先進めないんですよ、
うんうん、
できないって嘆くのは簡単だけど、うん、座って嘆いてたらいくらでも嘆けるし、
うん、
あの愚痴はこぼせるけど、うん、愚痴こぼす前に自分がアクションを起こした方が世の中って動くから、
うん、
だったら自分で道作ろうと思って、うん、あえてこの日本の表現の世界を選んだんです。で自分が電波塔になってサイルローズって名前に力をつければ、うん、作りたいロールモデル、お母さんとの関係性、血のつながりが全てじゃないよってことだったりとか、世界に向けたい発信、世界の人たちの思いを代弁するためには私が電波塔になるしかないんですよ。
うん、
まさにシャオラさんがご自身で発信したい、今まさにこの番組を作られたように、まさにこういうことなんです。発信するためには実はアクションを起こすことって、シャオラさんもされているように、
ありがとうございます。私も
いや、こちらこそやろうと思ったら、今特に文明の発展でこういう使い方をすれば、うんうんうん、誰かを傷つけるんじゃなくて誰かに何かを伝えるメッセージにはなれるんだと、
うん、
それを実はそう大学3年の時になりたいと思ってやろうと思ったのがこの世界に入ったきっかけ。
は
そうそう。
でそこからまあキャリアは
少しずつで、
少しずつ、
うん、悔しい思いもたくさんしましたよ、うん、やっぱりあの
振り返ってみて何が一番悔しいです？
悔しかったのはやっぱりいくらこんなに声を上げても片言を求められ続けたことも悔しかったし、と同時に呼んでくださってるんですけれども、その番組に、でもその方のいわゆるメインの方が外国の方に対して差別的で絶対に話振ってこない、ずっと背中向けられる、こんな人たちまだいるんだって、
わ
めちゃめちゃいわゆるそういう経験悔しいんですよ、うん、そういう目で見られたり、うん、上から見られたりとか、うん、なんかきっとたまたまかもしれないけど、でもなんか横柄な人たちをたくさん見た時に最初は悔しかったし、なんだと思ったけど、母親に大丈夫大丈夫って、口を開けるな、飲み込みなさいって、あなたがもっと上にいて彼らの声なんか届かない場所、彼らがあの時共演した時のことを誇れる人にあなたがなりなさいって、
うん、
そうで周りからはね結構冗談交じりで3ヶ月しか持たないよって言われ続けてきて、
そんなこと言われますか？
言われます、言われます。私特に私は何か持ってる、特別に何か持ってる人間じゃないんですよ、本当に見た目も容姿も別に頭脳がすごいわけでもないし、
いやいやいや、
でも本当にでもそういう意味では自分に自信は全然ないです。ですが一つだけ私が自信持って言えるのは人に恵まれた、小さい時から出会った人に支えられていて、今12年、この事務所に入って12年なんですけど、エキストラ入れたらもうすごいですよね。
そうですよね、
芸歴すごい長い、18年いるようなもんで長いんですけど
そんなに長く同じ事務所にいられる？
12年ここですね。
わー、
そうなんですよ。
それもすごく珍しいですね。
言われますね。でもやっぱ育ててくれたし、何もなかった時から信じて背中を押してくれた事務所だったし、そういう意味では本当に周り、私が特別何かできたわけじゃないけど、信じてくれたから、周りが信じてくれたからこそ人って生きられるんだなって。
でもそれは信じさせる力だと思いますよ。
ありがとうございます。
いや絶対そうですよ、うん、で周りだけではないと思います、それは 100%、 それは何かやっぱりサヘルさんから出てる魅力っていうものがあって、それに人が惹かれてるんだと思いますよ。
優しい、ありがとうございます。でもね、負けず嫌いが本当に良かった、ね、
みんなうなずいてる、ね、そうだよそうだよ
ありがとう。でも負けず嫌いで良かった。なんかねやっぱ悔しかった分、うん、あの勉強もすごいしたし、例えばラジオを J-WAVE をデビューなんですけど、その時高3でデビューしたんですよね、うん、J-WAVE 当時右も左もよく分からなくて、うん、台本渡されたら読み上げればいいんだと思ってたんですね、アシスタントの時に、
はいはい、
なんか何も予習もせずに、そしたら、まあ、その後そのゲストの方がとても素晴らしくて、来られたあるゲストの方が、その方があの私の代わりになったんですよ。で私が降ろされたんですね。降ろされたっていうか、
うわ、まあ、結構それ悪い、リアルに、
そうそうそうそう、まあ、でもね良かったの、全然私はそのネチネチなんか言うつもりなくて、その時にあそうだよねって、だって私自分で何も準備してなかったんだもん、それ、そうだ、
え、その時そう思えました？
いや、その時超悔しくて、
いやですよね、その時思えないですよね
スタバ行ってシナモンロール3つ食べました
そうだそうだ、食べちゃえ
食べちゃえと思って
本当はヘルシーなのにね
そうなの、本当はヘルシー志向なのに
もう恐ろしいなと思って、でも、
でもあの時はすっごい悔しかったけど、であの時って人って悔しい時に自分が非とは思わないんですよね、
うんうん、
相手に非があるように思っちゃうんですよ。
わかります、
それでしょ。でもそうじゃないんですよ、正直。
あとそれってやっぱ若い証拠かもしれないですね。
うん、うんうん、
若い時ってそうじゃないですか、特に。
そうかもね、本当ね、そう思う。今大人だと冷静なんですけど、
そう、冷静になれるじゃないですか、大体。まあそうそう、ある程度
そう、ある程度ね、
ある程度
そう、感情が先に来るから、感情先に走り去った感情の背中を見て、ちょちょちょちょちょちょって、
そうですそうですそうです。
あるけど、あの時はあーと思って、でもあの時の出来事が悔しくなって、そうか、そうだよねって、私自身が努力を怠ってしまったんだと。で、すごく著名な方々って、皆さん、単身最初から天才の人もいるけど、秀才もたくさんいて、とても努力され続けてる。
うんうん、
努力の結果が長く続いている方々なんだと、
うん、
だから努力はしなきゃ常に勉強だなって、
うん、
そうだから全部いい経験、本当にいい経験。
でもそう思えてるのって素晴らしいですよね。なんか私も振り返ってみると、日本に最初来た時とか悔しい思いはあったんですけど、
うん、
今になって本当に全て経験できてよかったなって思います、
うんうん、シャウラーさんがすごい素敵だなと本当に思ったのもそこなのかもしれない。あの言葉がすごく生きてらっしゃるし、ご自身の言葉なんですよね、シャウラーさん。あの本当にそうなんです。あのここに書いてあることじゃない。シャウラーさんはずっと喋ってる、あい時も私たちを見てくれてるし、ご自身の感じたこちらの言葉を受け取って、そこからちゃんとあの育ててらっしゃるから、だからシャオルさんの番組で聞いてるとすごくなんか気持ちがいい、ご自身の心から来てる言葉、そういうのが私大好きなんです。
わー嬉しい、サヘルさんに言われると嬉しいです。
いやいや、私その本当にだからすごい本当にファンです、大好き。
私もファンです、私もファンです。
本当に素敵です、とても
ファン同士、
ファン同士、ありがとうございます。
いやありがとうございます。でもその悔しい思い、なんかそういう悔しいこととか嫌な思いってなるべくしたくないじゃないですか。でもその嫌な思いをこうパワーに変えることもやっぱりそのサヘルさんの話聞いてると思いますし、それってどうやると思います？で、難しいことだと思うんですよ、うん、そこで悔しい思いをして、あ、もうダメだ、できないや、
うん、
ってなる人も本当にたくさんいると思いますし、
うん、
でしょうがないと思うし、そうなった場合は。でもそれを切り替える、
うん、
何だと思います？
どうやって切り替えてるんだろう。私も確かになんかね、でも悔しいっていう感情に嘘はつけないので、悔しい時は本当にずっと悔しい感情が収まる、火が収まるのを待ってあげてる感じです、うん、でその悔しい炎がある程度落ち着いてくると結構落ち着いて視野が広がって、じゃあこれ今こうなっちゃったから次同じことを繰り返さないためにはどうしたらいいんだろうっていうことを自分の頭の中で考えるので、私悔しいっていう感情をそのまんま大事にしてほしいなと思うし、なんかそこで飲み込んだりとか、よしここで頑張ろうとかって思っちゃうと結局中で腐敗しちゃうから、感情ってやっぱりあの置き方を間違えちゃうと自分を苦しめちゃうし、その時の傷って一生癒えなくなっちゃう分、傷ついた時はちゃんとそれがかさぶたになって落ち着いて癒えるのをちゃんと自分のペースで私は待ってあげたいタイプ。そうでもそうね、あと書くようにしてる、いつも。
あ、書いてますか。
そう、書いてあげると
少ない。する。
そう、
うん、
なんか悔しい感情をとにかく書く、書いてあの時の出来事を書いて、それは自分が見返すよ。そうするとね、結構ね置き換えるの、うん、ここから一回別のところに置き換えてあげるとすんごい楽になるんですよね。
いやちょっとわかります。なんかあのちょっと違う話なんですけど、たまになんかお店とかですっごく嫌な対応とかされる時あるじゃないですか、すごく失礼だったり、あのたまにああいうなんか書き込みあるじゃないですか、そういう Google レビューみたいな、
うんうん、
そういうのですっごく長いの書いてでポストしないで消すんですよとか Facebook とかでもう絶対この人この発言超おかしいっていう時にすごく長く返信を書いて、ね、そして消すんです。
かわいい
わかります。それちょっとなんか書いちゃうことで、あ、これでよかったわ、別にこれその人に届けなくても自分の中で解決したからよかった。
そうなの、私も何度もあります。でもたまにすごい私何かやっぱりついてるのかなと思うのが、書いてわーっと書いたじゃないですか、 押すはずがなぜかディレートボタンを無意識に押してるのか勝手に消えてるんですよ。
あ
ない、あでもう一回書かなきゃいけない、あでもなんかすっきりしたらいいや
と、わかります、わかります、わかります、
すっごいあります、経験、不思議ですよね。あれ
だからやっぱりこう何か、まあ、中だけでこう抑えてるんじゃなくて、
うん、
表現する、自分なりに合った表現をするっていうのが大切なのかもしれないですね、
うん、そうなんです。だからみんな結構溜め込んじゃったりとか飲み込んじゃったりするんですけど、うん、なんか大事なのは人間ってみんな綺麗なところもあればそうじゃないところもあって、あの一生懸命みんなが綺麗な人になる必要はないんだよって、うん、そう感情って動くから素敵だから。
そうなんですよ、私もすごく思いますよ。
そうでしょ。
でやっぱり完璧な綺麗な人っていないし、いない、じゃあいたとしても素敵に感じるかっていうと、
うん、
私は違うと思うんですよね、
うんうんうん、
やっぱり人間だから美しい。
そう、ね、
私はすごくそれ思いますね。
なんかその分散することが大事、
うん、
でなんかさっき今思い出してて、あのたまに本当に態度をすごい人いますよね外で。でたまにその例えば、うん、私すごい極限の最近実験してて、
実験してて、はいはいはい、
どんなにひどいその態度が悪かったもその人をどのくらい、いわゆる例えばよくあるのが乗ってたりするじゃないですか、
はい、
タクシーに、
はい、
で結構不愛想だったりとか、最初から結構あれこっちすごい丁寧に話してるのに
すごいね、なんか
上からだったりとか、そう圧がある話し方、
あ、あるあるある、
この人どうなったら最後自分の世界に巻き込めるかなと思って、うん、超むやみに話しかけるんですよで名前を見て名前で呼ぶんですよ。で大体名前で呼ぶとすっごい心
ドキッとするんですよね。そうそう、向こうは
絶対名前で呼ぶようにしてて、そうどんなにウェイトレスさんとかがうんとなってもすごく美味しかったありがとうって、すごくなんかどうなったら最後こっちのファンにできるかなっていう、
うわ素晴らしい、究極の
実験って、どのくらいまで自分がちゃんと耐えてその人をちゃんと、いわゆる人って毎日何かが起きてるから、うん、きっとその人も別に悪態つけたいわけじゃないんですよ、きっと嫌なことがあったんだなと思って、
うん、
あやよし今日癒してやるぞと思って癒しスイッチに入って、
すごい心が広い。
そんなことない、でもそうなるとすごい嬉しくなるの。最終的には全員ハッピーなんですよ。私もハッピー、相手もハッピー、イエイってなって、
あ
ですごい名前覚えてもらったりとかするので、すごいなんか嬉しいなって。そうだから結局はどのくらい人をちゃんと包み込めるかっていうのを実験していたい、常に。
でもそれってすごく大切なことですね。やっぱりそこでまあ、向こうの苛立ちだったりとか、うんうん、ネガティブな言葉をやっぱりネガティブで返したくなるじゃないですか、
うん、
向こうがはーって言ってきたらはーってもう倍で返したくなるわけじゃないですかでもそうじゃなくて一旦そこにストップをかけて優しさで返すことによって、うん、その人も心の中でも反省すると思うんですよね、
うん、
あちょっと恥ずかしいなとか、
うんうんうん、
そうするとやっぱりポジティブしか生まれていかない。もしかしてその人も次接する人と接し方が変わってくる。
そうなの、それが優しさの連鎖だと思う。
本当そうですよね。
うん、
すごいなその話、
さ
すが。
そんなことない、先生先生、楽しいです。皆さんもぜひやってみてください。そう、あえて包み込んでみてほしい。そうするとなんか自分も嬉しくなっちゃう。そう、
まあ、サヘルさん本当に今いろんな活動されてますけど、
うん、
まあ、やっぱりその俳優の仕事が今も一番楽しくやってますか。
ね、実は俳優で楽しい理由は、
うん、
舞台の本番とか映画のその本番の中が休日なんですよ、自分にとって。
へ
ー、オフモードなの、それが唯一の。
じゃあ出てることが、まあ、快感、
そう、
楽しい、
そう、
リラックスできる。
なぜかというと、その瞬間だけサヘル・ローズっていう人間を生きなくて済むから。サヘル・ローズとして生きてるってことは自分に何かを課せてるんですよ、常に、
うん、
使命とか何かを課せちゃってるから、リュックがすごい重たくて、責任というリュックが、
うん、
これを減らし方もわからないし、かつ出会った責任を常に感じちゃう人間なので、うん、これあくまでもしょうがないことなんですけど、うん、そうすると出会う子供もどんどん増えていくし、出会う大人たちも増えていく。気づいたら自分のリュックがどんどん重たくなって猫背にどんどんなるけれども、下ろせるタイミングって唯一別の人格になれた瞬間、
うん、
なので定期的にこのオフモードのこの場所がないと死んじゃうから、自分の本当にやりたいことといったら、多分誰かの夢を常に応援できる人だし、うん、 なんか次の子どもたちの未来、次世代の子たちに生きやすい社会をちゃんと考えて生み出していくことなんですけれども、それをするための原動力は定期的に自分が充電する時間、それが多分自然的に表現の中のそう本番っていう状態がないと、だからバランス天秤座なんだけど本当に天秤座だなって、そうなの
感じますか、
本当に感じます。なんかこの誕生日も本当の誕生日じゃないので不思議なんですけど、だからね、人って何、例えば私多分天秤座じゃないかもしれないんですよ。
あれですよね、それは自分の本当の誕生日がわからないってことですよね。
本名もわからないし本当の誕生日も知らないので、これって後からつけられたものだから、だから人ってね思うんですけど、多分自分の本能で、あ、天秤座だと思えば天秤座になれちゃうと思うんですよ。
確かに。
だから人間って枠じゃない、カテゴリーじゃないんですよ、本当に。虎年だから私本当は一応牛年らしいんですけど、はい、私ちょっと虎の方がかっこいいと思って、はい、いつも自分虎にしてるんですけど、
あ、豪の虎です、
豪の虎、いやか
っこいい、カモン虎年ようこそこっちへ
虎いいな、かっこいいって、なんか自分の中で虎っぽくいたいなと思ったりして、親にあんた牛だよって言われて、いや、じゃあ虎なのって言うんですけど
なんかでも虎感じますけどね。
でしょ、
やっぱりそのメラメラは
あるでしょ、そう、牛っぽくないんで、家庭っぽくなくて、家庭にはなれない、
牛っぽくないな
でしょ、そうなんですよ、
メラメラしてますよ
メラしてるよ、
ファイヤータイガーですよ、
でしょ、ありがとうそうだから自分になりたいものは人になれるんだなって、大事なのは自分になりたい自分を想像することだと思う、全ての人に言える。他の人は多分いくらでもね、そんなの無理だよって言われてしまうケースだって少なくないと思うんですけど、言わせておけばいいと思うし、なぜなら自分の人生って自分のために存在してるから、まず自分のためにどう生きるかだと思うんだよね。その先に他の人も愛すことができるから、そうだから自分なりたい自分を想像しながら全ての人が生きてほしいなと思う、
そうやって、まあ、人がこう外側からいや無理だよって言われることは、まあ場面場面であると思うんですけど、自分でそうなる時ってないです。なんか私は結構一番の敵が自分だなって感じていて、その周りがいやいやできるでしょうって言ってくれても、いやできないできない絶対できないっていう壁を作ってしまう時があるんですけど、
なんかきっとそれは心の中で自分が思うんですけど、幸いにもインナーチャイルドの子がすごい強いので、結構ね飛び込むタイプです。とにかくやってみるねって、多分その挑むことに自分は常に挑み続けてきた人生だから、常に挑戦で、安定がないし安心がない人生、未だに、未だにやっぱ不安だし、やっぱり親子で生活してますから、この仕事だって安定してるものじゃないので、で悲しいぐらい日本は数字を見るので、私たちのね、なんか数字インタビュー記事の後に名前書いてるって不思議だと思いません？私なんでいちいち数字な年齢聞かれるんだろう、私年齢が私じゃないんだけどなっていう、
確かに
すっごい不思議で、こんなに年齢で、なんか決められて、そろそろこうだねとか、そのそろそろはあなたの普通でしょ、私のそろそろはそこじゃないからって思う、
でもそれに関しても結構お答えしてますよね、
はっきり言うようにしてます。
やっぱり年齢は数字だし、例えば社会が、30代に入ったからもう結婚でしょとか、そう言われるのって違うよねっていう発言をされてると思うんですけど、はい、その裏にはどういう思いがあるんですか？
なんかその決められてしまってこうだよねって普通を押し付けられるのが昔から大嫌いで、あなたの普通が私の普通じゃないからっていう、なんかそのカテゴリーの中に私たちを社会が押し込めようとするって、違うと思う。みんなだって置かれてる背景も育ちも全て違うから、なんかそこに押し込められたくないし、そう思ってる人たくさんいるから、やっぱ誰かが声を上げないと、でそうやってやっぱ自分が思っているちょっと違うよねっていうのは押し付けにならない範囲で、私が思うのはこうじゃないし、そこに逆に左右されない方が生きやすいんですよ、だから自分の年齢を得てる方が好きで、
はい、
重ねてるじゃなくて、年齢をよく年取ってるって、年取ったってよりも年得たんだよ私って言った方が素敵じゃない。そう、視点とか解釈を変えるだけで実はすっごいキラキラしてて、私年どんどん得てるし、その年得た分こんなに素敵な出会いだってあるし、笑いじわがこんなに増えたしって、実は視点を一個ずつ変えていくとすごい見え方も生きやすさってたくさんあるんだなって、 そう、なんかそういうのも気づかせてくれてるのも自分自身のあの時のチクチクとした感じだったり、言われて嫌だなと思ったことを常に覚えていこうと思って、そう
でね、まあ、この番組でよく出てくるのが、まあ、この流れで聞いていいのかもわからないですけど、やっぱ私はサヘルさんの恋愛観ってすごく気になるんですよ。
ああ、にゃ
ほにゃほにゃほにゃほで、なかなかこれを探してもなくて、
ありがとうございます。
だから出してないんだろうなと思ってるんですけど、うん、どうなんですか恋愛観としては。
恋愛観ですよ、うん、なんかでも自分の中で常に素敵だなとか、うん、大切だなと思う人はちゃんと自分の中にいます、
うん、
やっぱ女性ってそれがあることで輝けるし、なんかそういうウキウキする気持ちとかドキドキする気持ちってすごく大切で、うんうん、でもなんかそれを書類上でパートナーになりたいとか思ったことがなくて、うんうん、なんか自分のやりたいことがまだすごくあるから、うんうん、なんかそこに行くためにに何かを諦めたりもしたくないし、なんかタイミングかなと、うん、そう、本
当そうですよね。
そうなの、特にお母さん見てるので、よくでも子供は産める年齢あるよって言われるんですけどでも私アダプトだし、全然子供引き取ったっていいし、私が里親になったっていいし、うんうん、そういう意味では選択はいくらでもあるから、うん、やっぱ女性にとって誰かを思うってことがまず素敵だし、うん、寄りかかれる存在が必要だと思うので、うん、心の中で素敵だなと思ってる人がいるってことがすごく楽しい、
うんうん、どういう人を求めます？
私なんか、私ね、多分恋人って感覚よりかは同志が好きです、
うん、
自分の同志だったり戦友と呼べる人、はい、同じように
ちゃんパートナーですよね。
パートナーとして戦友がいいなと思ってて、うん、なんかそのちゃんと傷を持ってる人、痛みを知ってる人、一回ちゃんとどん底を見てきた人が一番いいなって、
うんうん、
そう、なんかそういう人がいいし、でも多分よく母と話してて、多分私は自分よりも年上の人が落ち着くんだろうねと思います。
あ、
なんかお父さんみたいなものを求めちゃうんですよ、相手に寄りかかりたいし、私が甘えたいんだろうなって、
うんうん、
同じなんだろうな、青春を感じたこともないし、
うん、そっか、
等身で生きたことないんですよ。
うん、
ランドセルを背負いながら家賃払いに行ったり、家の家事の手伝いやったり、通訳やったりって、
そうだ、
ちっちゃい時からすごい背伸びして生きてきてるので、うん、多分今中身17歳8歳だと思います。
そっか、逆に今だったらもう、
そう、
自分その時やりたかった甘えだったりとか、
うん、
自由さというか、
そうあるから、多分それを受け止めてくれる人、
うん、
すごく私を理解をする人が難しいと思う、
うん、
なぜなら多分カゴの中にいられるタイプじゃないし、常に一緒にいることができないんですよ、誰かと。
あ、ちゃんとあの距離感を持ちつつ、
そうなんです、うん、で私が人になりたい時にそれを許してくれる人、
はいはいはいはい、
定期的に人になりたいだろうしなって、うん、自分の性格をすごい客観的に見ちゃってるので、
うん、
この私を扱える人はいるだろうかっていう説明、うん、取り扱い説明注意を書かないと急に消えたりするんです、私本当に LINE が急に消えたり、
意外、そうなんですか、そうなんです、すごいなそうなんですか。
そうなんです。なんかね、ふとやっぱり中の子が出てくるの。これはすごい永遠の自分の課題で、私本当にメンタルヘルス受けたかったんですよ、
うんうん、
それすごい必要で、心理学、いわゆる精神科に通いたかったの、うん、
はい、
でも日本でこういうこと言うと、あ、ちょっと病気みたいに言われちゃうからすごい嫌なんですけど、
そう、これね、すごい差ですよね、アメリカ、まあ、私はアメリカで育ってるんですけど、うん、アメリカと日本のそのメンタルヘルスに関しての接し方、
う
ん、メディアでの取り上げ方で、普通の会話で向こうだとよく出てくる会話だし、
そうそうそう、
Did you go to your therapist this week? みたいな、そうそうそうそう、今週行ったみたいな、行ってないんだよ、今週行けなかったとかっていうのが普通に会話の中であるんで、
うんうん、日本だと
ないですよね。
もしくは行ったとしても薬の処方されるかどうかってよく聞くと、いや薬が欲しいわけじゃなくて、話を多分聞いてほしいんだよね、中の子が。
そう、
そう、多分そういう意味で日本の中で孤独を感じてたり孤立してしまってるのは、誰かに話せる、いわゆる吐き口がないんだよね、うん、みんな、うん、器もなければ、
うん、
そういう意味では私もそれがずっとなく来ちゃってるの で、親の前でもやっぱり未だにお母さんが安心するサヘル って居続けてるんですよ。
そ
うか、もちろん前以上にすんごい仲のいい親子なんですけど、うん、でもやっぱりお母さん苦労してきてるから、これ以上はね、心配絶対かけさせないように私が一生懸命働いて、お母さんがやりたいことやらせてあげたいし、うんね、お母さんずっとカフェに行くのが夢だったから、今頑張ってお母さんがたまにエクセルシオールとかドトールの写真来るんですよ。超かわいいの見て、サトミチ買ったよとか。昔それができなかったから、カフェ一杯買えなかったから、お母さん、
そうか、
そう、今パンが買える、ジャムが買えるって、うん、素朴だけど、その素朴が幸せなの、うん、それを守ってあげたいっていう、自分の中で守りたい人がたくさんいる、
うん、
からもう自分にとって全員が大切な人だし、うん、全員を愛してるし、そう、愛以上の言葉が本当は欲しいけど、言葉ってもう決まっちゃってるから、
スーパーラブでいいんじゃないですか。
スーパーラブでいいのかないいね。
サヘルさんが今、うん、まあそうやってね、多分お母さんの嬉しそうな姿を見たりすると幸せを感じると思うんですけど、自身で幸せを感じる瞬間ってどんな時ですか？
私、お母さんとか自分のサポートしている子どもたちからのお手紙だったり、
うん、
今インドネシアにいるアナスタシアが今度中学に行くんだけどっていう、その連絡くれたりとか、
なるほどなるほど、
そう、難民キャンプの子どもたちが成長している様子とか、うん、バングラディッシュのスーデチルデンだった子が今はちゃんと教育受けてて連絡くれたりすると、うん、なんか自分と子どもがたくさんいるんですよ。子どもというか姉妹か兄弟が、なんかそういうみんなの成長していく過程を見られてることが幸せ、
うん
うん、自分自身では見つけられてないかな、まだ。そう、うん、自分になっちゃう、人になった瞬間ってもういろんなものが襲ってくるから、闇が、
うん、
そうね、あとそうね、だから多分人の幸せが純粋に幸せ、
うん、
私今話してることが幸せ、
うん、あ、嬉しい、
本当に。
あとはシナモンロールを3個食べた時の幸せ、
それ最高だったそう、そこ、その時ね、チョコチップフラッピチーノ生クリーム追加だったの
やる
やるでしょ。お金ないのに、あの時もストレスで買って、もあの時の多分消費カロリーすごかったと思う。2000、3000超えたと思う、あの一瞬で。
いいんですよそれで
相当悔しかったんだろうなと思って、ね、忘れないです本当に
忘れない。あの3つのシナモンロールと生クリーム追加のフラペチーノですね。
そうです
いやー、でも本当に2週にわたってなんかめちゃくちゃ心に残る話がたくさんあったなって感じてます。
ありがとうございます。シャウラさんのおかげです。
いや、ありがとう、本当にオープンに話してくれてありがとうございます。
うん、こっちこそ本当にありがとう。
また、
うん、
会いましょうね。
うん、必ず
画面越しじゃなくて
ね、ちょっとご飯でも、はい、ゆっくり
ぜひぜひ
ね。
ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。グリーンハウスラジオ。